私のあなた方に成した技を忘れることなく、しっかりとそれにとどまっていきなさい。さらに私は同じような働きを成し、さらに大きな恵みをあなた方に与えよう。
本格的な働きの前に、さらに私は一人一人を整え、また整えの御手が一人一人の中に深く入っていくと主は仰せます。
揺るがしが許されることを感謝していきなさい。それはあなた方の信仰を深め、また強めるために許していることであると主は仰せます。それへ揺るがしが許されるとき、熱心に私の言葉を求めてきなさい。私の約束の言葉から離れてはなりません。それは祝福をもたらし、あなた方に豊かな恵みをもたらすものであると主は仰せます。それは深く広く大きいと主は仰せます。さらにその祝福が進み、恵みが大きくなっていくのをあなた方は見る。
それでは、God is working for my glory を賛美していきましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes indeed it is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes indeed it is.
田中さんは予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。8月15日にコロゴスペルがありますけれども、その映像を見たいと、宣伝映像ですけどね。次はその次は12月24日に決まりました。それを見といていただきたいと、こういうふうに思います。
くれた永遠の愛を覚えて歌います。君が悲しくならないように、君が寂しくならないように、私が
拭い前を向いて 次回はですね8月の15日またこの場所で、心ゴスペル行いますのでぜひまた皆さんお越しいただければと思います。本日は今日もどうもありがとうございました。
心ゴスペルはですね神が導いてくださった、そのようなコンサートですね。一つは何かってプレ伝道ですよね。それを通して主が触れる、いろんな方々がね泣いたりして、号泣している方もいらっしゃったっていうことですから、聖霊が触れることによってねですね霊が反応するんですね。救われてきた人もいますし、さらにたくさんの人たちが救われてくるものと思われます。それとともにですねリバイバルの土台となった神様を用いるっていうことを言っておられて、賛美はですね予言とか癒しの働きと大きく関わりがあるんですね。ですから賛美の働きが強まることを通してね聖霊の働きが強まると、我々がフィリピンで奉仕をした時もね賛美の働きが非常に強まっている時にですね、人が倒れちゃったりそういう現象がいろいろ起こってきましたけども、今リバイバルとともにこの動きがありますのでですねそういうような働きが起こってくるだろうと、こういうふうに思います。それとともに、ね、新しい信仰の領域を広げるっていうそういう面があります。聖書は初めから完全な神様の啓示なんですね。ところがですね、歴史上開かれてないんですよね。例えばね、ルターによって信仰義人が開かれたように、そんなの信仰義人って聖書が書かれている時から中心のはずなのに、開かれた時は1500年代のルターだったみたいなね、形でね、新しい信仰の領域、音楽の領域が広がってんですね。それで実はね、皆さんもよく気づいてないと思いますが、新しいゴスペルの領域がですね広がってるんですね。それは何かというと、例えば感謝がね深く皆さんのゴスペルを通してね入ってきてるんですね。聞き従いとか感謝ね、でそれはですね信仰の領域を広げるとともにリバイバルの働きを広げる役割をしてるんですね。ですから実はですねコンサートって重要なポイントになっています。万に向かうコンサートなんですが、万に向かうっても重要ですけれども、さらに深く大きく神様の技が起こっているということをね思いつついらっしゃってください。で白馬のやつを、 はい、どうもありがとうございました。私はですね、いろんな集会とか働きとか出来事の中でですね、この主の手が見えるのがね、大好きなんですよね。で、この白馬のキャンプの特徴はね、主がまさに中で働いてるぞっていう主の手がね、明確に見えるんですよね。まあ、一つは何かって言いますと、ヤングキャンプってね、若い牧師がやってたのがあると言ってきたんですね。どこを探しても場所がない。全然ないわけですね。それでこっちに丸投げしてきたわけですね。で、私はちょっと祈ってたことがあって、でグリーンプラザって前から知ってたんですね。これ見込みなんじゃないかな。いつか使わないといけないんじゃないかなと思ってたので、そして連絡を取ったら全然 OK だったんですね。それで、そこに主の手を感じるのはね、まあ、そのタイミングっていうことですが、どこのキャンプ場もなかったときに、北アルプスの中腹でしょ?どのキャンプ場よりも美しく、食事、ね、あの当時は、ユミノさんがカニをいっぱい山ほど集めて食ってましたね。そんなカニが出るキャンプ場なんて見たことない。が、10階建ての赤い屋根の、どの、キャンプ場よりも設備がいいところでしょ。最悪で何もない時にね、最高のものを与えてきた。で、こんな話聞いたことない。でもね、神様はね、よくそういうことなさるんですよね。でそこにね、主の特別な力と導きを感じました。そこから約何年、15年ぐらい来てるのかな。で神様はまさに備えてくださったかのように、用いてくださってる。でそこから表されていく働きですよね。映像の働きとかね、作詞作曲の働きとか、賛美の働きも起こってきました。下手なグループだったのに、上手くなったでしょ。 ああいうグループとかなんかの賛美では日本ではトップクラスになってきたと、こういうふうに思いますし、またそのこの進展というのは神の手があって御心があってのことなので、もっと進展していくんですよね。おそらく臨在の特別な力がね加わってくるものと思われます。でその中でね、今までも素晴らしい神の手を見たけど、これからもさらに大きな手を見るということをね思います。それとともにですね、私はね、黄昏の灯火って歌が大好きなんですね。黄昏の灯火はほのかに灯りてってね、そしてね、小学校からね毎日歌ってたんですよね。行きたいなーって、いいなーって、白馬のとこの歌なんですね。それじゃそこでしょ。でね、それがどうしたっていうかもしれませんが、一つのね神様の特徴を表してるんですよね。それは何かというのは、私たちを知り、私たちに愛をかけてくださる。これは私に対する愛ですけども、皆さんは違うところでいろいろな愛を受けます。そしてですね、まさに皆さんの好みを知り、最善のことをなしてくださるということですね。でもちろんその白馬キャンプ場で最善なことを見てますけども、さらにいろんなこの歩みの中でね見てきましたし、で神様の性質っていうのは、私たちを愛して喜ばせたいというふうに思っておられて、それが具体的に現れるね、その象徴としてちょっと見てるわけですね。特別な神様の手がありますので、ね、期待しつつ見といてください。それでもう一個1分動画かな。
皆さんこんにちは。今日のテーマは感謝です。今回は具体的に感謝を通して教会でどのようなことが起こったのかお話ししたいと思います。1988年頃のことです。当時私たちの教会では日曜ごとに礼拝場所をお借りしていましたが、ある時いつも礼拝で使っている場所が使えなくなるという問題が起こりました。その上、いつもの場所を借りられない時は決まって借りている他の場所がありましたが、その代わりの場所さえも借りられなくなってしまったのです。私たちは追い詰められて、日曜の夜の集会で講壇の前で全員でひざまずき、次の日曜の礼拝場所がないことに関してお祈りしました。この問題が許されたことを感謝し、再来週の礼拝場所が決まってないことを感謝し、この問題の後ろに神様の大きな計画があることを感謝しました。すると4日後の木曜に奇跡が起こりました。500人入るところ、300人入るところ、200人入るところと、よりどりみどりの会場が開かれたのです。もちろん一番大きな場所を選びました。そして入ってみると、なんとそこは2200人入る会場でした。おそらく日本のプロテスタント教会最大の場所が与えられたのです。しかも1年間占有することができました。礼拝する場所がなくなってしまい、青空礼拝になってしまうところからの大逆転です。意味なく神様が許している問題はなく、必ずその後ろに神様の大きな計画があります。悪いと思える中にも、感謝し従うことを通して神様は最善の計画を表してくださるのです。実はこのお話にはさらに続きがありますが、それはまたの機会にお話ししましょう。それではまた。
神様は偉大な方であって、そしてですね、素晴らしい奇跡を行うんですね。場所がなかったわけでしょ。そしたらですね、日本最大の場所が与えられちゃったんですね。まあ、2200って書いてありますが、1200、2200じゃなくて1200人のところね。しかも1年間占有というね、まあ、とんでもないことを見ることができました。まあ、これ言ってるとメッセージ入れないので、メッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。で、先週ですね、四国に行ったんですけど、ちょっと主を崇めることがあったんですね。それはその2ヶ月前に四国に行ったのかな。で、高松の集会の時に、高松の集会に新しい人来たことないんですよね、もうほとんど。で、祈ったんですね。そしたら一人ね、 新しい人がやってこられたんですね。そして祈ってる時に紙が見えたんですね。紙、なんかいろいろなことが書いてある紙。そしてですね、これ主は言われるんですね、その紙を持ってる者がいる、それを捨てて廃棄して悔い改めなさい、そして一本にしなさいっていう言葉が来たんですね。それでね、ちょっと紙が見えますって言って、紙を持ってる者がいて、それをちゃんと悔い改めて廃棄しないといけないっていうことを言ったんですね。そしたらですね、その方はね、10年前から新興宗教をやっていて、その教法をもらって、そしてその新興宗教の人が、ね、いつもね、教えを書いた紙持ってくるんですって。それを捨てられないでいたんですね。でもそれが来た時にね、私がそのことを知ってるわけはないと、これは紙だって言ってですね、すぐうちに帰ってね、すべてのその教えの紙を破り捨ててね、そしてね、本当の神様に従おうって言ってね、決心をして、今週ですね、あ、先週か、高松で洗礼を受けました。まあ、松山の人だから、東京、静岡ぐらいの距離あるところにやってきたんですよね。それじゃあ次の日の高知の集会にも来ておられてて、夜なのに、高松高知ってやっぱり東京、静岡ぐらいの距離があってね、真に主に仕えている中で、主の手を見ることができてね、感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、日曜日の夜は、癒しの事柄に関してね、宿題を出してるんですね。それで、5人祈るということで、この間、5人どのぐらい祈ってるかって時々聞くんですけど、そうするとね、みんな真面目ですね、手を挙げる。それでね、またついでに聞くんですね、どういう癒しが起こりましたかっていうとね、誰も手を挙げない。祈ったらね、何らかの技は起こってるんですよね。面倒くさいから言わないのかもしれないけど、言わないとね、オンラインで見てる人もいるから格好が悪い。だから誰も言わないと、まあ、2、3人ぐらいは言ってください。そしたらね、言わなかった代表の弓野さんのところで技が起こってたんです。3月末にね、それはがんの方がいて、がんが3センチから5センチぐらいかな、そして手術しないといけないので手術に入ったんですね。そして教会は祈ったんですね。祈った内容は何かというとね、がんを開けた時にがんがないように、亡くなってるように。そしたらですね、開けたらね、がんがなかったんです。完全な医学的な根拠がはっきりしてる癒しですよね。感謝したいと、こういうふうに思います。そうしましたらですね、あと2つあるんだけど、1個忘れちゃったな。1つはね、三本松さんのところに昨日行ったんですね。そしたら奥様は、はるみ様が、関節ね、股間の関節の手術をしたんですけど、骨がね、5歳ぐらいの太さなんですね。ちょっと見せてもらいます。5歳。幼稚園生の。そういう、まあ、状況だったんですね。ですからね、どうなったのかっていうとですね、手術が終わった後、他の人はどんどん治っていくのに、はるみさんは治らないっていう状況だったんですね。そしたらですね、どうしたのかっていうとですね、ある時、病院に行った時にですね、退院した後に、かつて入院していて、どんどん治っていった仲間と会ったんですね。みんなね、杖ついてるんですって。ところがね、自分は杖ついてない。何かっていうとね、自分の方が癒されてるんですって。で、その時にね、5歳のね、骨の太さしかないのに、そしてそういうふうな状況なのに、癒されちゃった。感謝したいと、こういうふうに思います。そしたら、酒井さんのとこに行きましたら、酒井さん死にそうになったんですよね。心臓かなんかね。 薬使えないからね、苦しんで苦しんで苦しんで、息子さんご夫婦が来て見てたら、出ていくとき泣いてたって言ってました。で、周りの人は死ぬなと思って、まあ、私も死ぬんじゃないかなと思ってたんですね。そしたらね、ある夜にね、人がベッドの脇に立ったんですって。イエス様だと思ったんですって。で、それが触ったんですって。で、癒そうって言ったかなんかわかりませんけどもね、そういうような行為をされたそうですね。次の日からご飯を食べられるようになって、一気に回復しちゃってですね、元気いっぱいになってました、ね、感謝したいというふうに思います。それで、中部地方に行った時に起こってきたことをね、ちょっと言ったんですけど、整理して言ってないから何を言ってるのか分かんない方も多いと思うんですね。で、言ったんですね。で、それはちょうど、癒しのために皆さん祈ってますかって聞いて、みんなが手を挙げて、で、癒しが起こってるの言ってくださいって言ったら誰も言わなかった、その週。これは皆さんに対する皮肉だと思います。そしてね、私、夜の集会に出たんですね。そしたらね、すごい癒しの力が働いたんです。で、誰も癒されたとは言ってませんでした。でもね、癒されたの分かったんですね。それで、ホテルに帰って、まあ、夜はそのまま寝て、本格的に祈るのは争点だから、朝祈ったんですね。非常に強い精霊の癒しの力が働いていましたと。私は誰が癒されたか分かりませんが、癒されたのは分かります。だから今、あなたが癒されたことをね、褒めたたえます。褒めたたえた。つきましては、誰が癒されたか分かんないと確認ができませんので、確認をさせてください。だから癒されたっていう確認ができますように。って祈ったんですね。それは朝でしたね。そしたら午後までにね、その集会で3人が癒されたって、ね。これは皮肉ですよ、皆さんに対する。そしてね、私ね、ほっとしたのはね、1人癒されたっていう人がいる、3人のうちの1人はね、一番前に座ってた人なんです。新しい人で。で、途中でね、集会出てっちゃったの。私ね、つまずいなのかなと思ったんですね。そしたらね、終わったとやってきたんですね。どっかにいたのかもしれませんね。そしたら何かっていうとね、集会の中で首とね、肩の痛みはなくなったって、こんなこと初めてって、こんなこと体験したことはないと。で、教会にこれから行くっておっしゃったんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。それで私ね、癒された確認を表してくださいって、神様にお祈りしたんですね。それは朝でした。前の日の夜の集会の確認と祈ったんですね。で、午後集会をやって、夜の集会に向かうときに自動車に乗ってたんですね。運転する方ともう一人の方が乗っていてですね。そしてもう一人の方が言うんですね。それは午後の集会だったんですが、午後の集会で癒されたって言われるんですね。それはね、目の乱視とね、それから白内障でね、目が見えなくなってきて、右目は使えるんだけど、左目は使えない。そして癒されましたって言ったんですね。で、その後ね、私が今まで体験しなかったようなことを言い始めたんですね。あれって、どんどん目が見えるようになってくる。あれ、こんなの初めてって。こんなの体験したことがない。はっきりどんどん見えるようになって。あれって。いい方の右目よりも見えるようになっちゃった。これは何ってね、癒しがね、起こってる、そういう事柄をね、私見たことないので、まあ、癒されたとかね、そういうことは言われることはありますけども、それはね、驚きましたね。つまりそこでね、癒しがね、再び継続したんですよね。そしてね、見える方の目よりもね、見えるようになった。で、これを通してね、私が祈ったのは、癒しが起こっている確証を与えてください。祈ってたんですね。で、いろんな方面からね、その確証が与えられています。で、どうぞ皆さんね、 祈っていただきたいというふうに思うんですね。なぜ祈っていただきたいのかというとね、主が手を伸べて働き始めているからです。で、私たちが求めるときに主がそれを開き、栄光を表されるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、神の働きの中心は何かというと、御言葉です。御言葉に立って進んでいくのですね。で、私たちはいろんな試練とか問題に当たります。その時にですね、解決の目処が立っていれば安心していますが、そうでない時には不安になります。どうしたらいいんだろうかというふうになるんですね。しかしね、その時にね、真の希望はね、神の言葉にあるというふうに思ってください。で、私たちがですね、その神の言葉に立ち、そして神の言葉を行うならば、その言葉の希望が私たちの希望となり、具体的な現れとなってくるということですね。どうぞ覚えておいてください。今、癒しのことを言いましたけれども、癒されるっていうのはですね、神の言葉を通しての神の技の希望です。で、私たちがですね、その言葉に立ち、そしてその言葉を行うときにね、もちろん御心の場合とそうでない場合がありますから、必ずしも全てが癒されるというふうには言いませんけれども、しかしそのときにですね、その神の希望が表されてくると。希望がね、少ない方はね、神の言葉に希望がある。その神の言葉に立って対応するときにですね、見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。先ほどですね、榊牧師が言われたんですね。12月にチェコに行くんですが、ミカエル牧師がね、我々のチームを待ってるって。音楽会やる。私はあんまり関係ないんですね、そういう時は。ラスポーザとかね、行くグループが歌うわけで、大体何の関係もなくて、ただ座ってただけなんですけど、具体的にですね。そしてですね、なんか4カ国ぐらい集まってコンサートをするみたいですね。ですからね、どうぞそのためにお祈りください。お願いします。しかしね、私歩くのも大変なんです。具体的に大変なんですね。大変なんです。しかしね、私ね、希望を持ってるんですね。何の希望を持ってるかって、主の言葉を通しての約束の希望です。そしてね、この約束の希望っていうのは、確かな主の手だから、確かに現れてくると。皆さんにね、主の手にある約束の希望があるっていうことをね、覚えておいていただきたい。と思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。なんかご自分が一人ぼっちのような錯覚に陥っている方がいらっしゃいます。これはちゃんと悔い改めなければなりません。神は一人にはしておりません。一人ぼっちの思いというのはその方の不信仰です。きちっと御言葉に立って神の深い愛を知り、そして受けていきなさい。その時あなたがいかに愛され、そして配慮されているかがわかります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御座らせてください。なんでこんな体験をしなければならないと思っている方がいらっしゃいますが、感謝をするように、それを体験させることによって、同じような苦しみにある方を神様は救おうとされておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御座らせてください。一度主に捧げたものをもう一回取り戻しちゃった人がいます。これはちゃんと捧げるように、取り戻したことで祝福はされません。しかしちゃんと捧げ、主に従う中で大きな祝福が来ます。癒しの祈りをしたいと思います。共に罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御によって命ず、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳が聞こえにくくなっている方がいらっしゃいます。これが癒されました。喉がちょっと 調子の良くない状況がずっと続いている方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。何かしょっちゅう食べているもので悪いものがあるので、それをやめるように主は語っています。鼻と目がちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの見えて手を一人一人の門接しに癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。風の響きの6章の賛美曲賞が決まりました。グランプリはミギアちゃんですね。それから賛美曲大賞は、カンボジアのやつですね。あと決まってますので見といてください。はい、夏の白馬キャンプ、ぜひ皆さんいらっしゃってください。東北豊橋富士聖会が行います。お祈りください。リバイバルナイトは今週の土曜日ありますので、いろんな方を連れていらっしゃってください。北海道予選、四国予選があって、北海道はオリーブね。それから、四国はエクレシアとなりました。でオリーブ、エクレシアが決勝に進みます。はい。感謝の選手祈祷会お休みです。はい。あとはいつもの通り。報告をお願いします。東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。おっと、白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプは、プレキャンプ7月23日、本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。サールクスの大自然に囲まれた高原セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプバスのお知らせです。白馬キャンプの東京アンティオケ教会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。7月23日火曜日、プレキャンプ1号車は7時30分出発、2号車は9時30分出発となります。7月24日水曜日、本キャンプ号は8時30分出発となります。なお、本キャンプ号は7月2日までに20名以上集まらない場合は運行しませんのでご了承ください。お早めにお申し込みをお願いいたします。教会会計からです。4月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の6月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。だんだん暑くなってきましたね。水分補給を忘れずにね。お知らせは以上です。
はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。